皆さんこんばんは。アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの宮川あゆみです。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々のつながりを通じ、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。本日は府中市府中町にあります清田写真スタジオで収録をさせていただいております。早速ですが、ゲストが選んだ曲1曲目をお届けいたします。斉藤和義で歩いて帰ろう。斉藤和義さんで歩いて帰ろうをお届けしました。早速ですが、本日のゲスト、清田写真スタジオの主でもあります写真家の清田大輔さんをお呼びしました。こんばんは。
こんばんは。はい、
はい、
どこから喋ったらいいんだろうちょっとこう隙を伺って
、はい、はい、いらっしゃいませ。ただいまからおしゃべりをしていただきます。
はい、
音の船にご来店ご来場ありがとうございます。
はい、
はい、清田さんのですね、ご紹介を私の方からもさせていただきますが、広告写真家さんというお仕事、はいはい、で、お名前の通りこの収録場所の清田写真スタジオさんも運営もされているということで、
はい、はい、
府中市ご出身でいらっしゃるということで、
そうですね、もう42年
あら、あら、あら、まあ長いですね。
じゃ
あその生い立ちも含めて
半世紀ぐらい
一体清田さんとは一体誰なのか、どんな方なのかというのをですね、この放送でね、知っていただければと思いますので、はい、はい、清田さん、まずあれですね、斉藤和義さんの歩いて帰ろう、
はい、歩いて帰ろう、はい、
今日ご選曲してくださったってことで、
そうですね、
なんかエピソードありますか。
あ、何にも考えてなかったんですけど
お好きなんですね。
そうですね、なんか前向きな割と曲を聞くことが多くて、
はい、
なんかあの曲調、なんか中身、歌詞というか、まあ、音の曲調がすごいなんか、まあ、前向きな感じで、
はい、
まあ、こう歩いて帰るの好きなのでで
も歩くと乗り物で移動しているよりもなんかすごい考えが、
そうですね、なんかあの歩くといろいろ考えがまとまるっていうのが
すごい分かりますね。
割と困った時に、うん、それこそ府中なんで、うん、まあ、府中公園だとか、
はいはい、
府中の森公園、
はい、
だとか意外と 2,30 分ぐらい往復で歩いてたりとかすることはありますね。
いいですね、ちょっとこうロングで歩くとね、すっきりして、
そうなんですよね、
気分転換になります。
やっぱりやっぱ歩くって意外とその時間の使い方として面白くて、
なん
か本当に新しい発見があるじゃないですか。
はい、あります。
あ、これこんなとこにこんな花咲いてたけど、
いや、ありますよ。
そう、割とその日常を本当、いや、そこにあったんだみたいな発見、うんうん、すごい大事な気はしていて、
そうですよね、はい、なんかそんな風景を写真撮る方なのかなとか思っちゃいそうなお話のくだりがあったんですが、
ええ、
なんか清田さんのですね、日々 SNS など私ので拝見してると、やっぱりこう人のお写真がすごく多いんですね、まあ、女性だったりとか、まあ、その性別は多分いろいろだと思うんですけど、はい、本当に年齢層も多岐にわたる女性のモデルさんをいろんなテイストで撮られてるのを見かけしてて、
ね、
はい、モデルさんを撮るっていうお仕事が多かったりしますか。
そうですね、やっぱり性質上女性が、まあ、たまたまというか、僕どっちでも本当は別に被写体としては、う
んうん、
魅力的に思ってはいるので、
はい、
まあ、男性女性そんなに自分の中で差はないんですけど、はい、やっぱりお仕事柄女性の方が映ることが好きな方も多いし、
うんうんうん、
まあ、お仕事的にもやっぱり女性の方が多いので、
はい、
そうですね、やっぱり人間って言い方あれですけど、人物を撮るのが、まあ、専門というの
が、はいはい、広告写真家というふうにご紹介したんですけど、
はい、
まあ、広告的なお写真とまたそうじゃない、まあ、作品に近いようなものっていうのの、はい、なんか違いみたいなのってありますか。
やっぱりすごい大きな違いはあって、うん、広告写真ってなると必ずお客様が存在しているんですよ。
そうですね、
その、うんうん、広告を発注するクライアントさんがいるので、はい、その僕意外とそのお客様が喜ぶような写真を撮るって結構好きで、なんかどっちかというと写真家っていうと皆さんのイメージだとなんか自分の好きなものを好き勝手に撮るみたいな感じが思いつくと思うんですけど、僕割と人が喜ぶ写真を撮るってすごい好きなタイプで、 いやお願いしてよかったですとかって言われるとちょっと燃えるというか。
素敵です。なんかちょうど先ほどあの SNS で拝見してたあの、はい、ね、こっちちょっとリスナーさんには見えないんですけど、
すごいですよね、写真をラジオでやろうっていう。
そうなんですよ、
試み自体が面白いな。
そうなんです。ただね、その写真を撮られてる方って結構そんなにいろんなところでお話を聞く機会が私自身もあんまりないので、どういうところにこだわって撮影してるのかなとかっていうのは本当に個人的にもとっても興味があって。
そうですよね、はい、そもそもなんか写真家みたいな生き物がなんかこの世にそんなにいない気がします
よね。そうですね、まあ、でもその媒体としては本当にそのプロアマとかがだいぶ境界線がこう曖昧にっていうのもやっぱり発表する場所が SNS 上とかで出てきたので、まあ近年本当にそういう写真を撮ってそのある種公の場にねこう発表するっていうのところでこうやってみたいという興味を持っている方はすごい多いんじゃないかなと。
すごいハードルはさ、まあ、それは自分自身も恩恵を受けてると思うんですけど、うん、まあ、スマホで撮った写真もすごい綺麗な写真撮る方もいるし、うんうん、
はい、
うん、そうですね、それこそ本当に発表してみんながやっぱいいねリツイートとかしていけばもう、
はい、
あの全然無名だった人がいきなり有名になる、
そうですよね、
テレビに出るってこともあるし、
はい、
ちょっと面白い時代です、
はい、あの放送でお伝えしてよいのか分かんないんですが、私がとっても気になっているのはあの大学生のモデルさんの
ほうほう、
ひなちゃん、
あ、高根ひなちゃん、
はい、
あのなんかあれですよね、ちょっと何でしたっけ、令和のバズ女王とかって言って、
そうですね、はい、なんかそのやっぱりモデルさんとしてのいでたちがちょっとこう今まであまり見なかったというか、
そうですね、なんかすごく個性の、うん、強い子で、まあ、ぜひ、うん、あの初めて名前聞く方は
そうですね、
高根ひなで検索すると出てくると思うんですけど、
はい、清田さんはそのビジュアルのフォトを結構手掛けてらっしゃる、まあ、フォトブックか、
そうですね、全部とかではないんですけども、うん、たまたまご縁があって、
はい、
撮影する機会があった NHK の、うん、Z の法則でしたっけ、はいはい、の取材の時のカメラも、させていただいたりとか、
すっごく個性の強いモデルさんでらっしゃるなって、
そうですね、
多分本当にお好きな方がたくさんいる、ファンの方がねいるようなモデルさんを やっぱ撮られてるっていうことがね、うんうんうん、とてもあの
なんか多分でもちょっとこうなんか波長が合うんでしょうね、なんか、うん、まあ、ひなちゃんの場合本当に誰にも媚びない感じはすごくて、
うんうんうんうん、
もう自分の世界観みたいなのしっかり持っているんですけども、はい、でもやっぱり、さっきの広告的というか、うん、あの期待に応えるっていう部分も、
はい、
あのちゃんとあるんですよ我が道を行くんだけども、うん、ちゃんとその誰かのためにみたいなシーンが実はあって、
うんうん、
そこを妥協しないっていうかっこよさがあるってい
うか、うん、いや、じゃあそこのモデルさんのこう信念みたいなものをちゃんとこう再現するみたいなところに清田さん燃える。
そうですね、それはやっぱ楽しいですね。
なるほど、
あのつばぜり合いみたいな感
じです。カキンカキン。
そう、僕はこう、私はこうみたいな。みたいな。
面白いですね。清田さんの個人的なあの作品集とかはこう先ほどちょっとチラリと見せていただいたんですけど、はい、すごいおしゃれなね。それをちょっとどこで見れるのかとかっていうの
は、どこで見れるか、
購入はできるんです
ね。購入はできます。あの清田写真スタジオのネットショップなるものがありまして、
はい、そうなんですね。
急に CM 入れて申し
訳ない。いや全然、ぜひそういうのも、ね、どこで手に入れられるのかなっていうの
は、そうですね、
あのなかなか広告写真はね、その広告とかですり上がってるものとか、うんうん、ネット上とかで見れると思うんですけど、いやもう清田さんのこう真髄はやっぱりそっちにあるのかなっていう。
そう、やっぱ紙の媒体で見てほしいなっていうのはありますね。
そうですよね。そう、なんか冊子としてもやっぱりすごく手触りとかこのマットな高級感のある質感とかも、うんうん、あのきっと清田さんの世界観の一つなんだろうなというふうに、あの感じながら拝見させていただいて、
なんか僕自身はもともとその、あの漫画とかアニメ好きなんですよ、
はい、
非常に、
はい、
で僕が中3ぐらいの時って、これ商品名とか出しても大丈夫ですか？
大丈夫ですね、はい、
あのルローニケンシンとか、
あいいですね、
悠々白書とか、
はい、
エヴァンゲリオンとか、
はい、
これ全部 P 音になってておし
まいみたいな大丈夫だと思います
あの辺全盛期の時代で、
そうですね、
そんな中僕なんかあの割と少女漫画読んでたんですよ。
へえ
でその時の繊細なあの絵の感じとか、
はい、
あれはものすごい好きで、
うん、
そのビジュアル的なああいうのは好きだったんでしょうねきっと、
うん、
そもそもにしてというか。でお話でやっぱり当時感性的に言ってもその中3ぐらいって感性豊かじゃないですか。
そうですね。
でちょっと感動して泣いちゃったりとかってするともうどっぷりハマっちゃって、うん、
へ
え。でまあそこが多分原点な気はしてって、うん、ただ絵心はみじんもなかったですね。
へ
え。描いてみたけど、
いやでも少女漫画の世界って、はい、いや私も実は少女漫画はあのこれも P かもしれないですけど仲良しリボンチャオ
全部 P 誰もわからない
当時、まあ、30年ぐらい前はですね、はい、まあ、本当に、まあ、少年誌も読んでましたけどあのもうあれですね少女漫画一通りさらって
一通りさらってお
りましたのでだいたい作品名を出していただければ
分かる
分かってしまうかもしれないぐらいなんですけど、まあ、でも漫画は本当にその構図とかカラーイラストとか入るともうちょっと発狂して
そうですね、
しまうぐらい。
なんか当時がやっぱ1990年代だったんで、
はい、
なんか割と世紀末だったじゃないですか。
そうですね。
ノストラダムスがどうと
か、はい、ありましたね。
そうするとなんか天国とか地獄とか
そうですね、
天使とか悪魔とか、
はい、
そのそういうのをものすごく多分に取り入れた
そうですね。いやいやちょっとあまりそういうちょっと私のオタク心をくすぐられるとちょっといろいろ大変なことになってしまうので
加速してしまう。
そうですね、はい。
でやっぱりそれがまあ原点にはあって、
ね、
ただ仕事は全然違う仕事に就いたんですよ。最初はなんか塾の講師という
か、何の教科を教えてらっしゃったんですか
算数
です
か、まあ、僕自身受験生だったので、
はい、
あのそういうことをやろうと思ってやってたんですけど、やっぱあの落ち着かなくて、
は
あ、でやってたのはその後はまあウェブデザインとかって、はい、デザインの結局仕事をやっぱり始めて。
なるほど、
うん。でその時にこう人の写真を使用して広告を作るとか、
うん、
あのそういうことはしてたんですけど、
はい、
でそのうち独立した時に、まあ、自分で写真撮れたら、
うん、
まあ、仕事的にいいよねっていうのがきっかけだったんですけど、撮り始めたらやっぱりそのかつての中二心を呼び覚ましてしまったと。
素晴らしい。
これ写真だったら絵心ないけどできるかもしれない。
すごい
なんで僕のってちょっとアニメチックなんですよね、なんか写真。
いやでも、うん、なんていうか世界観というかそのやっぱ人物を中心にその構築されている世界観っていうのがもうやっぱり清田さんの中でも完成されているものというか追い求め続けるものがやっぱそこにあるんだろうなっていうのはやっぱ作品を拝見してあのすごく感じるので、広告写真の方とやっぱり個人で発表されている作品の方とどちらも、
うん、
というかむしろ個人の作品を見ていただきたいなってすごい思ってます。
はい、なんかなんでかやっぱそういうのがあると思うんですよ、うん、だからその今ロリータのそのファッションの仕事とかすごい多いんですけど、
はい、
服が好きとかですね、
うん、
フリルが好きとかレースが好きとか、
はい、
なんかちょっと人と違うところを見てていつも、
へなんか着てみたいとかっていうのはそういうことそっちにはいかん。いやいやいや、
着てみたいは確かにないかもしれない。
いやなんかでもやっぱりその素材感とかをまとうのが楽しいっていうのが多分女子の感覚だと思うんですけどね。
なんかそういう意味で言うと僕は割とその、うん、よくこれなんか NLP って分かりますか、何ですか、新ニューロリンゲスティック、
うん、NLP
なんとかとか、そのなんか人間ってそのビジュアル面と、
うん、
その体感覚面と、
はい、
その聴覚面と、
うん、はい、
どこかこう優位な部分があるんですよね。
うーん、
で肌感覚、その着てみたいって人は割と肌感覚を大事にするタイプの人とか、
へー面白い
で僕割と多分、うん、とビジュアルを、
うんうんうん、
なんか見て楽しむみたいなタイプの、はい、なんかあれらしくて、
うん、じゃあもう 見続ける、
まあこっそり来てるかもしれないですけど
じゃあその時は私がシャッターを切らせていただきます
新しい作品ができそうでもやっぱりそのなんかそういう意味で永遠に中3の時のあのなんか心が残ってる気はちょっとしますね。我ながら自分で言うと恥ずかしいですけど、
いやいやいや、
うん、
いやとってもねあの素敵な作品なので、しかもそれを先ほどちょっと伺ったのがこの清田スタジオさんで結構すごいこうい
ろいろやってますね。
やれ水を張るだの葉っぱがまかれるだのっていう風にね撮影をされてるって伺って、
いや
全く心 こで撮られてるっていうのはわからないですね、作品からは。
まあ、お花屋さんにお願いして、うん、なんかまあ枯葉を収集してきていただいてですね、はい、それをスタジオ中にばらまいて撮影すると、
うん、はい、
すごいことやってますよね。
すごいことやってますね。
撮ってる時はすごいいいんですよ、
はい、
うわいいの撮れたね。片付ける時も全員のあの呆然としたもうたまらない、もう土だらけだ。
いやーこの空間に、今このここの空間にですよね。いや本当にすごい。
なんかあの1ヶ月ぐらいしてまだ土が服から出てくるとかですね結構平気でそういうことが。
あ
撮る時はもう逆に言ったらある種ちょっともうもはや大人の遊びじゃないですか。
そうですね、
もう全力にも程がありますね、うんうん、まあ、さっき の、 あのビニールプールの作品もなんかすごい、ビニールプールとか言っちゃうとあれですけど、
いやもうビニールプールに見えない、何ですかね、こう地獄絵図みたいな。
そうですね、ちょっと地獄好きなんでしょうね
地獄絵図みたいな和装をしてる方っぽい、 あの洋服コスチュームの方がちょっと水にこう浮いているみたいな妖艶な作品がね、うんうん、清田さんの作品で先ほど見せていただいたんですけど、
まあ、本当にモデルさん的にはあの寒くて地獄絵図だと思います
結構そのだから清田さんの作品がそのちょっとこうホラーっぽい雰囲気だったり、
ホラーっぽい、あーそうですね、ホラーは好きです、
だったりなんでしょう、やっぱその人ならざるものっていうか、うん、っていう雰囲気がすごく世界観として漂ってるので、うんうん、ぜひその先ほどね不思議な言葉題材、体内記憶があるっておっしゃってたんで、
ありがとうございます、はいはい、なんかそれなんか、まあ、そういう記憶があるんですけど、はい、なんかその雪景色で、うん、なんかある公園で、
うん、
まあ、こんななんかもうあるんですよ、ある程度鮮明にというか、うん、ここに滑り台があって、はい、ここにこういう遊具があって、うん、こういう雪景色でっていうのを自分の母に話したことあるんですよ、うん、
はい、
こういう雪景色でこういう場所僕行ったこと子供の頃ないっていう話をしたことがあるんですけど、ないって言われたんですよねただし
ないんですね、
あるとしたら、うん、あの雪の山形なんですよそれって。で僕その公園明らかもう特定できてるんですけど、
すごい
でそこに雪が降ってる時に行ったとしたらお腹の中にいる時に行ってるから、うん、それしかないよって言われて、
へー、まあ、でも体内記憶って言われ始めたのってもしかして最近だから、うん、ちょっとお母様もまさか見ないでしょっていうのはあるかもしれないです。
お母さんとしてはなんかあれですよね、なんか悪いことできないなみたいな感じ複雑な心境で。
え、山形に実際にいらしていた。
あ、そうなんですよ、だから僕生まれる前にそのお腹の中にいる時に山形には行ってるんですよ。でその時雪が降っててその公園にも行ってるんですよ、うん、お母さんってお父さんと、うん、多分なんか嬉しかったんじゃないですかね、うん、なんかそういう感情があるせいで僕雪とかってあったかいイメージがあるんですよ、
うん、
なんで割と目に見えないものとか
面白い、
なんかそういうこう降り注いでくるものっていうの好きなんですよね、うん、僕だからそのすごいなんかそのすごい美しい記憶の後の記憶がなんか幼稚園で棒倒しでなんか転んで踏まれてる記憶、うん、
はい、いや
なんかその次の記憶がすごいギャップがあるんです。
そうですね痛いみたいな、もみくちゃになってるっていう
でもなんか強烈な感情ってやっぱり記憶に残りやすい。
そうですね、いやでもその体内記憶はとっても面白いので覚えてる方はぜひちょっと、
ね、あるんじゃないですかね、
書き留めておいた方が、
うんうんうん、そういうの好きでしたね。だからね、夢とか記憶とかその、うん、なんかあるじゃないですか。
ありますあります、
ノスタルジーな。
そうですね、
なんかそういうのは多分写真家としても影響かなり受けてる気がします。
いや面白いね、
やっぱ性質上こう人の晴れの日に立ち会うことが非常に増えるわけで、うんうんうん、
はい、
なんかそういう意味で言ってその平穏な日々がないんですよね、なんかカメラマンって割と、
うんうんうんうん、
普通の人はなんかブライダル、ね、
そうですね、
ね、生きてて 2,3 回ですよね。
まあ1回でありたいですよね、ブライダル、
うん、そうですね、はい、
そうですね、
発展としてもね、はい、それはなんかじゃあなんか割と結構な頻度で目にしたりとか
って、はい、
なんかそれなんか、はい、そういう意味で その充実感ってあるんだと思うんです。
せっかくなのであの清田さんのこの、はい、清田写真スタジオさんでどんなことを主にやられてるのかっていうのをさっきね看板を取ってきたんですよ。
看板を取って、
はい、読みますね。広告業務内容、広告商業撮影、
はい、
出張撮影、
出張撮影、はい、
商品撮影、
商品撮影、
プロフィール撮影、
はい、
記念家族撮影、
うんうん、
フォトウェディング、はい、まあ、成人式、そうですね、もうこれだけでも半分ぐらいがやっぱり 晴れの日っていうかね。
そうですね、まあ、うちに来る方でも面白くて、うん、普通の成人式を送ろうって人がまず来ないんですよ。
へ、
なんか写真がああいう感じか分かんないんですけど、
はい、
着物も着付けなくていいですみたいな、だからボンテージに着物とか、
わあかっこいい
で変わったメイクで撮りますみたいな、うん、多分家族はびっくりすると思いますけど。
そうですね、でもその家族の方も一緒に来るってことですよ、一緒に写るってことですもんね。
まあ大体来ないです。
あ、え、
あの
お一人で、
お一人で、でも表現者の方がそういうことすることが多くて、ブライダルもだから普通に頼めないブライダルがうちに来るんですよね。例えばなんかそのドールと撮りたいですとか、
はい、うん、
でも話を聞いていくとそのドールがきっかけで旦那と知り合ってみたいな、
すごい、
そのいいエピソードがすごくあるんですけど、うんうんうん、ただそれを普通のところ持っていくと撮れませんとか。
そうですね、
なったりした、なんかその要望に応え
とか、わすごい、
結構面白くて
面白いですね、うん、やっぱ自分の大事なものとかこだわっているものと撮影できるって結構すごく一生ものっていうか、
うん、そうですね、うん、で多分そういう意味で言うと人間が好きなんだと思うんですね、僕自身も、うん、そういう方に対してすごくこう親近感もあるし、うん、興味もあるしみたいな、
面白いです、素晴らしい掘ったら本当にいくつも興味深いエピソードがあるんだろうなっていう。
そうですね、
はい、
僕ね、いろいろある気がします、ね、
はい、リスナーの方もあの特別な写真を撮りたいとか、この洋服でどうしても残しておきたいって、もう一番
そうですね、
チョイスしやすいのがやっぱ写真に残すっていうのは、
うん、写真に残すって、まあ特にやっぱ家族写真ってなんかすごい特別ですよね、うん、なんかその商業写真は、まあ、割と次が次へとね、
はい、
けども家族写真って、まあ、その時その瞬間のもう本当にもう二度と来ないその瞬間を、ね、
そうですね、
まあ、演出することもありますけど、うん、演出なしでやっぱり撮っていくわけで、
清田さんにですね、はい、一応今日2曲目も選曲していただいているので、ぜひ簡単なエピソードと曲紹介を。
そうですね、はい、なんかあの曲名が、永年っていう曲で、はい、ウルフルズさんの
懐かしいですね、
曲なんです。そう、懐かいい、その反応をちょっと待ってました。
はい、懐かしい
懐かなんかすごいんですよ、ずっと最初から最後まで永年ばっかり言って、
うん、いいです、
あのそう落ち込んだ時に聞いてます、
うん、じゃあぜひ曲紹介お願いします。
え
あれしない？じゃあ曲紹介しちゃいます。
はい、
いいですか？
はい、
いいですか？後悔ないですね。
し
ちゃいますよ。はい。はい、ではウルフルズで永年。
アートナイトクルージングのコーナーです。高牧が展示のご紹介をさせていただきます。府中市美術館にて。3月12日土曜日から5月8日日曜日まで、普通の系譜、基礎があるなら普通もあります、今日の絵画と鶴賀コレクションが開催されます。詳しくは特設ホームページをご覧ください。
もう一件、会員の馬淵愛さんからもご紹介事項がありますのでお願いします。
はい、私は、ACF メンバーと一緒に、ホームムービーの日インフチューという上映イベントを開催している馬淵と申します。ホームムービーの日インフチューというのは、府中にお住まいの個人宅などから見つかった、8ミリフィルムを無料上映する活動なんですが、まあ、コロナ禍でなかなか人が集まるイベントというのは叶いませんでしたけれども、そろそろ動くという予告をさせていただきたいと思います。すいません、まだ場所と日時は調整中なのですが、もしかしたら他の展示作品とのコラボになりそうというところまで予告させていただきます。決まり次第、ACF が発行しているメルマガで告知します。 ACF のメルマガというのは、このラジオ放送の告知や ACF 会員の展示やイベント情報が満載で、リアルタイムな府中のアートマガジンとなってますので、ご興味ある方は ACF の公式ウェブサイトから登録できます。どうぞ登録してみてください。無料で登録できますので、覗いてみてください。
はい、馬淵さん、坂巻明さん、ありがとうございました。8ミリフィルムってこう再生する機会がお持ちでない方が多いので、結構お蔵入りというか、しまい込んでしまっている方も多いと思うんですけど、ぜひあのメディアとしてはまだ長持ちするメディアなので、フィルムあったような気がするなと思ったら、ぜひ今のうちに お引越しとかでこう捨ててしまうようなことも多いものだったりするので、ぜひそういったものを持ち寄って、皆さんで上映するという活動にご協力いただければと思います。ということで清田さん、今日はありがとうございました。音の船のトーク13も終わりに近づいてまいりました。アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では船員さんメンバーを募集しております。ぜひ音の船アーティストコレクティブ府中にお問い合わせいただければと思います。番組のへのメッセージや感想は SNS ハッシュタグひらがなで音の船でぜひつぶやいてください。ということで本日のパーソナリティは宮川あゆみと
坂巻亜希、
名渕愛、
はい、そしてゲストは
清田大輔でした。
はい、それではおやすみなさーい。